レッスン4。買う人、売る人も幸せになれる勘定価格の値決め法。1。価格は妄想から決める？あなたが欲しい金額で人を引き寄せるコツ。レッスン1、2、3と読み進めて、レッスン4にたどり着いた人は、おそらくこの本を読み始めた頃に比べて、価格に対するご自身の概念がかなり変わってきているのではないでしょうか。レッスン1では、論理型と感情型の価格の違いを知り、レッスン2では、買う人目線の感情価格を、レッスン3では、売り手目線の感情価格を解説してきました。そしてこのレッスン4では、ここまででお伝えしてきた感情価格の概念を使って、売り手も買い手も幸せになれる勘定価格の値決めについて解説していきましょう。欲しい金額で販売すると、あなたもお客様も幸せになれる。値付けに困る人の多くは、安くしないと買ってもらえないのではないかという幻想にとらわれています。それで値付けがうまくできないのです。本当は自分が欲しい価格で値付けをしたいが、その価格だと誰も買ってくれないのではという不安から、とりあえず安く値付けをしてしまうのです。この時点であなたはすでに幸せではありません。ではあなたが欲しいと思う価格をつけたら、逆にお客様は不幸になるのでしょうか。おそらくそんなことはないはずです。なぜなら、たとえあなたが欲しい価格をつけても、お客様には欲しくなければ買わなくてもいい選択権があるからです。つまり、あなたが欲しい金額で販売した商品を欲しい人だけが購入するので、どちらにとっても幸せなことになるんです。あなたはいくら欲しいですか？からスタートする値決めとは、私は経営コンサルタントとしては少し変わったアドバイスをすることも結構あります。そんな私がクライアントさんと値付けのお話をするときによくお伺いするのは、あなたはいくら欲しいの？ということです。通常のセオリーでは、競合がいくらだとか、お客様が支払えそうだからという調査から判断することが多いものです。もちろん、私も業界の価格調査は行います。それでも値付けに迷うなら、逆に本人が欲しい金額をベースに商品設計すればよいのです。この際の商品設計というのは、誰にどんな商品、サービスを提供するのかということです。皆さんのお話を聞いていると、お客様を変えるという発想が少ないように感じています。お客様が変われば、出せる金額も欲しい商品も変わるのはごく当たり前のことです。だから値付けに困るなら、先に自分が欲しい金額を決めて、それが今のビジネスの中に入れ込めるなら、そのまま価格をつければよい。難しいなら、売り先、お客様の属性を変えてしまう方が早い。それだけのことです。そう思うだけで、値付けのハードルが随分下がると思いませんか？値決めが妥当かどうかは売ってみないとわからない。ただこのような話をすると、今までのお客様を捨てるんですか？と言われることも多いのでお答えしましょう。結論から言うと、捨てる必要はありません。既存のお客様と新規のお客様と、サービスの内容も価格も変えて両方とお付き合いすれば良いのです。ただしこの方法にはご自身が動ける余裕、キャパシティが必要になります。また事業的に違うタイプのターゲットを持つことになるので、ブランドが破綻する危険性もあります。結果として、どこかの段階で既存のお客様と別れる未来もあるかもしれませんが、それはキャパシティオーバーになりそうという状態になったら、その時に検討すれば良いだけのことです。値付けで迷って、 不安を抱えて動けないくらいなら、好きな価格をつけて売ってみる。こちらの方がはるかに楽です。つまり、売ってみないとわからないが答えなら、あなたは妄想価格イコール感情価格として好きな価格で決めてよいのです。その手順は次のようなものです。あなたがまず好きな価格を決める。それに見合う価値、規格を決める。それを欲しいと思うお客様を想定して作り込む。通常は売る相手を決めてから、その人が喜ぶものを決めて、最後にその人が喜んで払う価格を決めるという順番なので、逆の流れで商品設計をすることになります。難易度は前者の方が高いのですが、高額商品、高付加価値商品を売りたい場合には、どちらかというと、前者の流れで決めることが多いのです。その2、価格は比較で決まるから、比較される土俵を自ら変える。こんな魚釣りの例え話があります。ある池、A の池には大量の魚がいます。一方、少し離れたところの池、B の池には魚は全然いません。あなたは魚がどこにいるかは分かっていません。そして、二つの池がさほど離れたところにはないことに気づいていないんです。餌と釣り竿を渡されて魚を釣ってくるように言われたあなた。最初にたどり着いた池、B の池には、実は魚が全然いないのです。当然いくら釣り竿を垂らして何時間もそこにいても魚は釣れませんよね。さあこんな時、あなたはその池 B に見切りをつけて、まだ見ていない池 A に移動できる人でしょうか。実はこの例え話のような状況は、私がコンサルティングしている教室の先生などとお話ししている時、よく出現するものなのです。その人が集客したいターゲットがいない場所で、集客を一生懸命やっている。いわば、魚がいない池 B で必死に魚を売っている状態です。もう少し具体的に言えば、ネットやウェブをほとんど見ないタイプの人。例えば、新聞やチラシやフリーペーパーぐらいなら見る。そんな人を集客したいのに、インスタグラムやその他 SNS ツールで集客を図っているようなものだということです。集客の確率を上げたいなら、集客活動は見込み客がいそうな場所で宣伝告知をすることがポイントです。魚がいない池でいくら釣り竿を垂れても、魚は釣れないのです。釣れないと分かったら、どこかのタイミングで他の池に探しに行かないといけないのです。しかしそのことに気づいていない人もいれば、こんなに粘ったのに今更変えられない。労力もかかるし嫌だと他の池を探しに行かない人もいます。そして無情にも時は過ぎていきます。釣り人の体力もどんどん消耗していくのです。評価される土俵を変えると、価値観も価格も変わる。魚釣りの例え話は集客についての考え方を端的に表す事例としてお伝えしましたが、実は価格についても同じことが言えます。価格も評価の土俵が変われば値段が変わる流動的なものなのです。どの土俵、業界やカテゴリーで評価された方が価格の価値が上がるのか、あなたは知恵を絞ってアイデアをひねり出す必要があります。業界やカテゴリーを変えると値段が変わる事例としてシャワーヘッドのお話をしましょう。皆さんもよくご存知のお風呂のシャワーについてるシャワーヘッドですが、機能としてはシャワーの先端に取り付けて水を分散噴射するものです。基本的な機能のシャワーヘッドなら、つまりお風呂周りの水洗器具の消耗部品としてならば、数千円レベルでも購入できますよね。ところが、このシャワーヘッドに新たな機能を持たせると、1万円から5万円近くまで 価格が跳ね上がるんです。例えば、美肌、保湿効果、節水、塩素除去、マッサージ機能を持ったものがあります。美容業界の領域に入ると、その性能に対して価値を感じる人が支払うので、単なる推薦器具の消耗品から美容器具へカテゴリーが変わります。そして価格が大幅に変わるという事例です。美容業界などは、女性の美に対する購買意欲をそそる商品が多いので、価格が高額になってもヒット商品が生まれやすいのです。あなたの商品は他の場所で売れないか考えてみる。私はたまたま社会人として業界違いの経験を持っていたため、企業当初から一つの業界の価値観に縛られずに商品の設計をすることができたのはラッキーでした。つまり、パン教室を開業するにしても、業界の価格相場が分かっていたので、パン、料理業界という目線で見てしまうと、どうしても高値をつけることができないことを知っていたのです。ですから、単にパン作りを教えるということだけではなく、プレゼント用にパンを作るという価値観で、パン作りを教える教室にすることで、通常よりも高価格での予約をいただいていました。しかし、他の業界のことや価値観を新たに想像することを知らない人は、同じ業界の価値観だけで価格を決める術しか持っていません。そのために、安値でしか値段をつけられないことも多いのです。さらには、同業他社の目線もありますよね。妬みや嫌みを言われることに、ご本人のマインドが耐えられない場合は、同業他社に批判されるような価格をつけるのは難しいようです。業界価値基準が変わると価格の相場が変わる。パン教室の業界だけで価格を決めようとすると、業界常識レベルでしか値付けができません。しかし、同じ商品でも業界を変えたらどうでしょう。価値観が違う人たちには、高価でも難なく受け入れてもらえるかもしれないんです。私は開業当初から毎年一つずつ新規事業を立ち上げて、5年で5つの事業を始めてみました。その過程では、もちろんいろいろなチャレンジをしています。新規でやることは前例がないので、逆に縛りもなく、いろいろな視点から試すことができたのです。集客もすぐにうまくいくものもあれば、いかないものもありました。ただ、一つ分かったのは、業界常識の値段が正しいとは限らないということでした。むしろ逆に、業界外の視点を取り入れて、自分が売り場を変えることで、同じ商品でも高付加価値で評価される場合もあるのです。売る人を変える、売る場所を変える、これで価格が変わるかどうか試してみるのも良いと思います。価格とは一見すると絶対的で動きもなく、値上げなんて簡単にできないものと思ってしまう人は多いのですが、実は曖昧で流動的なものであるのです。その3、値上げは相性の良いお客様と出会える。価値観重視の値付けの勧め。値上げは怖いです。お客様がいなくなるかもしれないから。私が値上げのアドバイスをすると9割の人に言われる言葉です。もちろん私も最初から値上げが怖くなかったわけではありません。しかし、必要な時期に必要に応じて何度も価格改定を繰り返すごとに、ある一つのことに気づけるようになりました。それは、価格を上げるほど理想のお客様と出会えるということでした。自分のステージアップに合わせて価格もステージアップする。教室業の先生を見ていると、ご自身のスキルは業界歴15年とか20年とか、かなりのものであるにもかかわらず、あまり価格改定をしていない人がとても多いのです。例えば、10年前がワンレッスン3500円で、現在でも ワンレッスン4500円といった具合です。それでも価格を上げている人はマシな方で、人によってはそのまま3500円で続けているという人もいます。世の中の物価上昇はもちろん、サービス提供のための自身のスキルは十分に上がっているのに、目立った値上げをしていないのです。価格を上げられない大きな要因は、先ほどの顧客離れの恐怖です。価格を上げると人が来なくなる。それならこのままでいいと考える人が多いのです。しかし教室業というのは、スキルアップレベルで考えるなら、ある一定のスキルを身につけた生徒さんは卒業して、次の段階に進むのはごく自然の流れです。にもかかわらず、中には20年同じ教室に通い続けている生徒さんもいるという教室もあります。スキル以外の魅力がその先生にあるからに違いありません。顧客離れを心配する必要はないと私は思うのですが。楽しみや趣味の領域なら採算度外視で赤字になっても昔からの価格で続けるのも良いでしょう。しかし、しっかり採算を取りたい、黒字化したいのなら、しかるべきタイミングで値上げはするべきです。基本的には、ご自身のスキルアップに合わせて価格を上げていくのが、ごく自然の流れだと思います。値上げが自然に見えるグラデーション価格戦略。価格の改定を提案すると、先ほど言ったように、お客様がいなくなるという不安で値上げできない人が多いのですが、必ずしも一気に値上げをする必要はないと思います。例えば、昔からの顧客には一定期間価格据え置きとし、新規顧客は値上げした新価格で集客をすればよいのです。新規のお客様の集客がうまくいって、収益の黒字化が見えてきた時点で、既存顧客の値上げをする。そうすれば、一定数のお客様が離れたとしても、経営にはそこまでの大きなダメージはありません。また、既存顧客の方も、新規の生徒さんが高い金額を払っているのに、自分たちは優遇されているという感覚があるので、少し優越感やビップ感を覚えることでしょう。価格構成をはっきりした境界で変更するのではなく、グラデーションのようにじんわりと緩やかに変更していくのは、女性の経営者に向いている方法です。既存顧客の値上げは、あなたがしたいならすればよいし、したくないなら据え置きでも構いません。ただそれでも、私があえてお伝えしたいのは、スキルアップやステージアップに合わせた価格変更によって、あなたもお客様も幸せになれるということなのです。値上げをすると理想のお客様に会えるわけ。価格が上がるとその価値をわかる人がその商品とサービスを購入します。特に私はコンサル業という領域なので、価格を上げれば当然しっかり頑張りたい人が集まってきます。安い価格で申し込みをした人は、軽い気持ちで取り組む場合が多いので、こちらが一生懸命教えると、かえって負担に思うケースもあります。これは、どちらが悪いということではなく、単に相性の問題です。サービスを提供する側にしても、期待されるのが辛いと感じる人であれば、気軽な金額をいただく方が、かえって気が楽でしょう。高い価格をつけると、その価格に応じた覚悟をお客様は持つものです。するとこちらも、成果を出していただくために、さらに熱を入れた指導をすることになります。結果として、お互いにハッピーになれるのです。これはサービス業だけではなく、物販でも一緒です。ある程度決まった価格があるものは、確かに売りにくいと思います。買い物をエンタメ体験として捉えない人だと、スペックと価格重視で、ネット通販でサクッと買う方を選ぶでしょう。しかし最近では、買い物という体験を楽しむ傾向のある人もかなりいます。商品の価格が一緒なら、気に入ったあの人のお店でとか、場合によっては少し高くても好きなあの人のおすすめ商品を購入する、 などということは日常茶飯事です。値上げをするということは、あなた自身のステージもアップさせることになります。すると、今まで出会えなかったようなタイプの人、あなた自身、または商品の価値を認めて理解してくれる理想のお客様が現れます。新しい扉を開くのに必要なのは、自分が変わる勇気です。顧客離れが怖くて値上げができないのも感情価格。勇気を持って値上げをするのも感情価格。どちらの感情価格を選ぶのもあなたの自由です。ですが、事業やあなたの成長に合わせて価格を上げることは、あなたが理想とするお客様と出会える確率を上げてくれます。だからこそ私としては、タイミングに合わせた定期的な見直しをお勧めしたいと思っているのです。その4、ワクワクする感情があると購買意欲が加速する。お客様が商品やサービスを購入する動機は千差万別です。機能、性能、価格だけを重視して商品を買う人もいるでしょうし、ワクワクする体験がしたいから商品を買ってしまう人もいますよね。そして最近の傾向として特にこのワクワクと商品が紐づいている方が高価格なのに喜んで商品を買ってもらえるのです。特に女性の場合は顕著にその傾向が現れます。クラウドファンディングは応援とワクワク？最近流行りのクラウドファンディングですが、私の著者仲間もよく活用しています。新刊本を応援購入してくださった人に様々なリターンをつけてお祭り状態での販売を行っています。内容を見ていると当たり前ですが、本の価格以上の楽しくて面白い特典が購入冊数に応じて用意されています。オーソドックスなところだと、憧れの著者とランチやディナーを共にできる特典などもありますし、購入者が主催者になれるセミナー開催券などもあります。このクラウドファンディングも、まさに単に本を買うだけではない、ワクワクする体験もセットで読者に購入してもらうためのものです。著者からすると、本の価格レベルでサービスを付加すると、その分が赤字になるケースがほとんどです。それでもこのようなイベントを開催することで認知度が上がる。または、もともとのご自身のファンへのサービスにもなっています。本だけでも価値あるものではありますが、それに加えて楽しい体験がセットになると購買意欲が増しますよね。人気アイドルの CD に握手券や投票券がついていて、一人で100枚単位の購入をしたという話を聞いたことありませんか？これもそのアイドルを応援したいファンがワクワクする体験とセットで商品を買っているということです。商品に価値があることは前提になりますが、その商品の価値、価格も実はお客様が決めています。楽しいワクワクという感情に価値イコール価格がついているのです。感情が先、価格は後付けなのです。商品サービスの価格に買い手の特別な思い入れやワクワクする感情が入ってくると、それだけで購買意欲に加速がついて値段も上がります。あなたのお客様をワクワクさせていますか？私はよくクライアントさんの LP 申し込みページの添削をすることが多いのですが、この LP の出来不出来はそのまま購買に直結します。LP を添削していて今一つ残念なページを見ると思わず口をついて出てしまう言葉があります。なんだかワクワクしないなぁという言葉なのです。このワクワクは商品購入動機においてとても重要な位置を占める感情です。特に女性向けの商品サービスを扱うならワクワクはとても大事です。LP を見てできればお問い合わせや疑問もなしに読んだ、欲しい、ポチッと申し込みという勢いのある流れになればいいですよね。ではどうすればそのようなワクワクする LP を作ることができるのでしょうか。 ここで重要になるのが、レッスン3でお伝えした、感情を動かすストーリーなのです。まず前提として、価値の方が価格よりも高い、またはイコールという図式をもう一度思い出してください。価格よりも価値が高いと思ってもらえると、購買のハードルはぐっと下がります。では、価格よりも価値が伝わりやすい伝え方とは、どのように組み立てたらよいのでしょうか。初心者でも取り組みやすい新パソナの法則。具体的な価値と価格の伝え方についてお話ししたいと思います。私が起業当初からとてもよく活用させていただいたパソナの法則という文章の書き方があります。マーケティング、売れる仕組み作りを勉強したことがある人なら一度は聞いたことがあるかもしれません。この法則は経営コンサルタントで日本を代表するマーケターでもある神田正則氏が提唱する人の行動を促すためのセールスコピー文章の型です。パソナとは6つの単語の頭文字から取られており、これらの単語の並びがそのままパソナの法則におけるメッセージの順序を示しています。なお、新パソマの法則は従来型の単語を時代に合わせて改変したものであり、この本ではこちらで解説していきます。新パソナの法則です。1. プロブレム、問題。ユーザーが抱えている悩みや欲求を提起する。2. アフィニティ、親近感。問題の中身を掘り下げつつ、ユーザーに共感し親近感を誘う。3. ソリューション、解決策。問題を解決できる具体的方法を提示する。4. オファー、提案。解決策を導入してもらうための提案をする。例えば、無料お試しなど。5. ナローウィングダウン、絞り込み。限定期間を絞り込み、今すぐ購買すべき理由を示す。6. アクション、行動。行動してもらうように呼びかける。私の LP、申し込みページも、クライアントさんの LP も、アレンジは加えていますが、ほとんどこの形式で書いています。そしてものすごく効果の高い文章術です。起業してから10年以上、この法則で書いた LP で、私が契約した金額は、軽く3億円以上になります。このパソナの法則のポイントは、前半の P、A、S です。この3つでお客様が商品を買いたくなるような気持ちの根本をしっかり理解していただきます。そしてその後の O で価格提示をしていきます。したがって価値を伝えるのが先で、価格の方は後付けになるというわけなんです。ワクワクの高揚感が設定した価格のハードルを超える。人は感情で物を買う。という言葉を聞いたことがある人もいるかもしれません。感情が欲しいの方に振り切れると、逆に予算設定していたものの枠を外して欲しい感情に振り切れるのはよくある話です。特に一生に一度の買い物、家などでは予算オーバーするケースも多々あります。ワクワクがないと脳はとても冷静でシビアにかつロジカルに価格を判断します。ですから先にお客様の気持ちが上がる要素をきちんと解説していく必要があるのです。特に高額な商品になればなるほど人は冷静に判断します。それでも感情の上がり方次第でその冷静な気持ちを超えて購入を決めることもよくあります。ただし、誤解しないでいただきたいのは、騙すように煽って売れということでは決してないということです。あくまでお客様の気持ちに寄り添ってお伝えしていくという姿勢が必要不可欠なのです。 お客様のワクワクする感情を丁寧に説明することで、同じ商品でも価値は大きく上乗せされていきます。感情価格はプラスにもマイナスにも作用するものです。しかしワクワクは間違いなく、プラス方向の後押しに使える価格付けの強力無比な要素です。上手に活用できる技を身につけていきましょう。その後、購入決定価格は、その人の価値観、タイミング、状況で変わる。このセミナー行きたいなぁ。これは、行きたくても行けなかったセミナーの日程を見た時の、過去の私のつぶやきです。もちろん現在進行形で、こんな感じにつぶやく人もいると思います。今は子供の受験を控えているから、出費を抑えなくちゃいけないな。ものすごく興味があるけれど、会社員だから平日のセミナーは難しいな。自分のスキルアップに必要なこととは分かってるんだけど、今はお金がないし。何か欲しいものがあるときに、障害になるのは大抵お金か時間です。あなた自身も諦めたことがあると思いますし、お客様にもそのような断り文句を言われたこともあるでしょう。もちろん私も残念ながら諦めた経験もあります。しかしその認識はある側面では正しいし、ある側面では誤解でもあるのです。商品サービスの根付けは感情に左右される。皆さんが根付けに迷う主な理由は、全く売れないと困るからなるべく買ってもらえる価格にしたいということだと思います。そのために感覚的に安くしておけば売れるだろうという安易な値付けに走ってしまうのです。確かに誰が見ても100万円くらいの価値があるものがたった1万円だったとしたら、それは売れる可能性はかなり高いでしょう。必ず売れるとは言い切れない理由は、いらない人にとっては100万のものが1万円でも買わないからです。またはあまりにも安すぎると怪しいと警戒されることもあるでしょう。しかしそれでは皆さんの商売が成り立ちません。利益があってこその商売継続です。特に女性起業家、教室業の先生など利益計算が苦手な人は、買ってもらえる売れる価格にまでどんどん値段を下げてしまう傾向があります。私がご相談を受けているケースでは、ご自身のサービスに自信がなく、売れないと真っ先に価格を下げる検討をする人も多いのです。これも一種の売り手側の感情価格です。ここはぜひ改善してほしいと思う部分ですね。そのためにもお客様の購買意欲は感情価格で左右されるということをまずは知っていただきたいのです。つまり、売れない要因は必ずしも価格ではないということ。主な要因は以下の3つです。価値観、タイミング、状況。この3つの環境を把握した上で価格を決めると、自信を持った値付けができるようになると思いますよ。サービス内容は変えずに10倍売れた理由。私はクライアントさんの状況に応じて、どうしてもという必要性がある場合には、集客募集文書を代理で書く場合もあります。その状況とは、サービスの内容はすごくいいのに、集客募集文書のご本人の伝え方、あるいは伝える順番が良くないために、売れなさそうな文章になっているケースです。または実際に販売してみて、売れなかった結果を見て、値下げして再販しようとしているときに、その文章を私が手直しすることもあります。商品、サービスが私の目から見てもその価格で OK と判断できるものについては、伝え方イコール感情への訴求の仕方を変えるだけで売れる場合もあります。では、実際にあったエピソードをご紹介します。私のクライアントさんが募集記事を書いたところ、申し込みがゼロだったことを踏まえてコンサルティングを行った時のことです。私の見立てでは、その人のファンの人数などを考慮した場合、10人で満席だとして、最低でもおそらく3人は申し込みがあるサービスの内容でした。 ところが申し込みはゼロでした。それを踏まえて、そのクライアントさんは、やはり高いから売れなかったんだと結論付けて、値下げを相談してきたのです。その時の私の答えは、もちろんノーでした。なぜなら、値下げする前にまだまだやってみるべきことが多いと感じたからです。まず、募集告知文書を確認しました。これがあまり良くない。全然魅力が伝わっていないと感じました。その時は募集を急いでいたので、私がクライアントさんの見本になるような文書を書くことにしました。お客様の人間像、そのサービスを買うとしたらどんな理由で買うのか、今どうしても買わなくてはいけない理由付けができそうかどうかなどをヒアリングして、私が文書を作りました。そしてもう一度、クライアントさんに告知していただいたのです。結果、10人のお申し込みがありました。サービスの内容は変えていません。金額も内容も全く一緒です。では、何が起こったのか。要因の一つは、必要な人に必要と思ってもらえるように、感情が動くように文章を書いたことです。感情が動けば、同じ内容、同じ金額の商品でも購入されるのです。つまり、価格が高いから申し込みが入らないのではなく、価格に対しての価値が伝わっていないから申し込みが入らないのです。この視点を見誤ると、むやみに値下げしてブランド価値も下げて、その挙句申し込みまで入らないという残念スパイラルに陥ってしまいます。感情価格のポイントは価値観、タイミング、状況です。感情価格の値付けは、あなたが欲しい金額からスタートさせます。そのためにも、その商品の価値を伝える相手の価値観を理解しなければなりません。100万円の商品の価値を伝えたいなら、100万円のものを喜んで購入するタイプの人の価値観。1万円の商品の価値を伝えたいなら、1万円のものを喜んで購入するタイプの人の価値観です。よく、ペルソナを設定するということで、人物像にフォーカスしますが、私のイメージだと少しだけ違っています。もちろん、年齢、性別といった人物像は設定するのですが、その上で、ライフスタイル、人生観、価値観をさらに深掘りして設定するのです。では、以下、実例を紹介しましょう。例えば、ライフスタイル、価値観の区分けで、建築写真が好きな人を例にとってみましょう。美しい建築が好き。古き良き時代のアーティスティックな建物写真をモノクロフィルムで撮るのが好き。オールドクラシックのカメラが好き。という価値観のある人なら、20代でも30代でも50代でも、価値観軸のカテゴリー的には同一になります。機能面で言うと、もしかしたら身長や年齢に合わせたカメラの提案が必要になるかもしれませんが、必ずしも年齢や性別だけでペルソナ設定をするわけではないのです。そして実は、この事例の写真好きとは私のことです。実際に私は建築写真をモノクロで撮りたくて、スクエアフォーマット、四角い写真の二眼レフカメラ。ローライフレックスで写真を撮っていました。カメラも一時期いろんな種類のカメラを20台以上保有していて、その中でもローライは3台持っていたので、それだけでも80万円近くのカメラ購入代になっています。その他のカメラを合わせると、総額200万円以上使っていたと思いますよ。OL 時代の数年のボーナスがほとんどカメラ購入と写真プリントに消えていたくらい、お金を注ぎ込んでいました。デジタルカメラに価値を感じる人なら、なんでそんな古くて機能が劣るカメラにそんなお金を払うのと言われるかもしれません。でも、私の価値観とその人の価値観は違うので、価格の比較の土俵も変わります。そんな当時の私に対して、希少価値、世界に一台 今しか手に入らないデザインが美しいローライが入荷しました。とでも言われたら、価格にもよりますが、かなり心が揺れると思います。つまり、価値に対する価格を最大限に伝えたいと思うなら、価値観、タイミング、状況は外せない項目になるのです。そしてこちらがそれらの項目を買い手の心にピンポイントで届くように表現することができれば、価値が正しく伝わり、価格の下落防止にも貢献できます。価格はそれ自体が単体として動いているわけではなく、周辺状況や条件、環境などとセットで販売されるのです。さらに、その判断を下す大きな要因は、感情に起因していることを理解すると、実は、値決めなんて本当はそんなに迷わなくてもいいんだ、ということが実感できるようになるはずです。レッスン4、買う人、売る人も幸せになれる、感情価格の値決め法。